藤田のり子です。青空文庫の作品を朗読いたします。では聞いてください。山本周五郎、だんまり電句。どうだい、赤松様はいつ見ても恐ろしいな。あの格好を見てくれ。実にどうも人間とは思えねえ。やや、今日は自慢の貸し棒だぜ。ここは土佐の国、浦戸の城中。大館の広庭では、領主長宗我部元親をはじめ家臣の並ぶ前で、今しも二人の武士が試合を始めようとしているところであった。その様子を外庭の生垣の陰から14、15人の足軽たちが覗き見しながら、口々に品定めをしている。何しろ50人力の鬼神戸様だからな。勝たせてあげてえが、どうもわけべさんには勝ち目がねえぜ。
まったくだ。あの貸し棒でやられちゃたまらねえ。本気でやられたら殺されてしまう。
まあ腕の一本でもぶち折られるがオチだろ
う。黙れこやつら。
足軽たちの中で一人の老人がわめいた。
誰だい怒鳴るのは。
一人が振り返って、
おや、弥平じい、そこへ来ていたのか。
何をぬかす。黙って聞いていればなんだ。おらが旦那のわけべ様に勝ち目がねえの、ぶち殺されるの、腕を折られるのと、とんでもねえことを言うやつらだ。勝つか負けるか見てからものを言え。北畑浪人でわけべ伝九郎様といえば、中国筋から関東まで知られた勇士だ。今に鬼神戸なんぞは地面へ這わせてやるから見ていろ。
おい、本当かい、弥平じい。
みんな呆れた。
本当だとも。おりゃあまだ嘘とカッパをついたことはねえ。もし俺の旦那が負けたら、オラの頭を気の済むほど殴らせてやら。
弥平じいさん一人で力んでいる。広庭ではいよいよ支度を整えた二人が元近の前へ進み出た。赤松神戸は身の丈2メートル余り、体重150キロを超す大男。鬼と異名を取った長宗我部家第一の豪傑である。それに比べて、わけべ伝九郎は25歳。色白の中肉中背で、骨付きこそたくましいが、神戸と並ぶと大人と子供ほど違う。神戸は6尺、1.8 メートルばかりの八角に削り上げた筋金入りの貸し棒。伝九郎は3尺2寸、1メートル足らず、無ぞりの木剣を持っている。今日は近頃新しく召し抱えられた伝九郎の腕を見ようと、元親自ら命じた一番勝負なのである。やがて二人は御前へ向かって一礼すると、
いざ
とばかり左右に立ち分かれた。神戸は何のこの若造がといった様子で貸し棒を斜めに構えて眠つける。伝九郎は木剣を西岸につけ、唇には微笑さえ浮かべながら静かに気合を測った。
参るぞ。
神戸がわめいた。伝九郎は動かない。やはり伝九郎は目も動かさぬ。
いやあ。
三度目を叫ぶと、神戸は踏み出しざまブーンと打ち込んできた。すさまじい一撃。伝九郎は受けでもすることか、わずかに半身をそらして棒をかわすと、ひらり。ツバメのように身を翻して、相手の手元へつけいる。
よっ、うい。
鋭い気合とともに、勃拳が光のごとくひらめく。
刹那。
刹那。神戸の棒がうなりを生じて、
とぉ
と面上へ来る。それより早く、伝九郎はパッと3メートルばかり後ろへ飛び抜いて、どうしたことか。いきなり勃拳を担いでどんどん逃げ出した。その逃げ足の早いこと。見ていた人はもちろん、神戸もこれには驚いた。
逃げるとは心得ぬ。返せ、戻せ。
怒鳴りながら追いかける。広庭をぐるぐる回ってやっとのことに追い詰めると、伝九郎はにっこり笑いながら、
参った、手前の負けでござる、
と言って勃拳を下ろした。
何、負けだ？
神戸は呆れたというように目を向くと、夢中で追いかけた疲れが一時に出て、息を弾ませながらドカッと尻餅をついた。
けしからん。こんなバカなことがあるものでない。これでは武術比べか、かけ比べか、わからんではないか、バカバカしい。誰か、水をくれ。
大汗を流して怒っている。二人が主君の御前へ進んで平伏すると、元親はじろりと伝九郎を見合って、
実に奇妙な試合だの、伝九郎。そちほどの者が人たち合わせただけで逃げ出すとはどうしたわけじゃ。
は、別に司祭もございませぬが、逃げ足の早いのも一徳かと心得まして。
伝九郎はだんまり伝九というあだ名があるくらい無口な武士。主君の問いに対しても言葉少なにそう答えたきりだった。
何？
並みいる家臣は思わずどっと吹き出したが、元親は鋭い目でじっと伝九郎の顔を見つめる。伝九郎は悪びれた様子もなく、澄んだ目で主君の方を見上げていた。その目と目。
そうか。
元親は急に微笑しながらうなずいて、
よし、杯を取らせる。神戸も進め。
と明るい声で言った。杯をいただいて御前を退いた伝九郎が、お小屋へ下がろうとして出ると、草履を取っていた老木、弥平の額にふと、大きなコブができているのを見つけた。
じい、その額のコブはどうした？
どうでもようござります。
弥平じいさんはプリプリ怒っている。察するところ、伝九郎が負けたので、約束通り足軽たちに殴られたらしい。
あんな化け損ねの才みてえなやつに負けなさるなんて、まったくわけがわからねえ。
何をブツブツ言うか。
ええ、こっちのことでございますよ。
ご機嫌ひどく斜めであった。さて、この珍妙な勝負がたちまちのうちに家中へ広まったのは言うまでもない。何しろ豪遊果敢をもってお国ぶりとする土佐武士のことだから、伝九郎の評判はことごとく悪かった。
なんだあのざまは。
そうよ、満足に勃拳も合わさず逃げ出した格好。あれが200貫で召し抱えられた武士か。
逃げ足の早いのも一徳だとよ。
あいつは臆病者の腰抜けだ。
寄ると触ると悪口が出る。そこへ持ってきて、もう一つ事件が持ち上がった。それから10日ほど経ったある日のこと。伝九郎が城へ上がって遠侍の前を通りかかると、不意に横合いから一人の武士が出てきてどしんと突き当たった。伝九郎は身をかわして行き過ぎようとしたが、相手は廊下へのめり込んで、
やい、待て待て
とわめき立てた。
拙者を突き転ばしておいて黙って行く気か。
いや、これは失礼をつかまつった。
そんなことではすまさんぞ。
目を怒らせて起き上がるところへ、
なんだなんだ、どうした孫作
と言いながら、バラバラと余命の者が駆けつけてきた。これは、田中孫作、大浜段兵衛、中島民部、河合良平、渡辺中右衛門という連中で、向こう水五人組と呼ばれる荒武者の一組だった。言うまでもなく、わざと仕掛けた喧嘩である。
それはけしからん。
孫作が口から泡を飛ばして説明するのを聞くと、余命の者は大行に怒り出した。
城中でかかる無礼をされたからには、孫作も詫び事ぐらいでは済ませまい。
そうだそうだ。これは詫び事などで済むことではない。孫作、抜け。武士が恥辱を注ぐ方は一つしかないはず。
果たし合いをしろ。
貢献は我らが引き受けるぞ。
心得た。わけべ、外へ出ろ。
田中孫作は大剣を引き寄せて叫んだ。伝九郎は驚いて手を振り、
これは迷惑。どうぞお待ちください。
この後に及んで待てとは何事だ。
お詫びはいかようにもつかまつる。果たし合いだけは平にご勘弁願いたい。平に。
ならん。貴公も武士なら刀の抜きようぐらいは存じておろう。さあ来い。
そう仰せられずに曲げてご勘弁ください。
格の通りお詫びをつかまつる。ぜひお許し願いたい。伝九郎は廊下へ座って手をついた。五名の者はじろりと目くばせをしあったが、やがて、孫作がせせら笑ってわめき立てた。
そうまで言うなら、今日のところは勘弁して使わそう。
だが、それではいかん。本心から詫びるという証拠に、拙者の足をいただいて行け。
かようでござるか。
何事ぞ。伝九郎は孫作のあげる足を手に取って、額へ三度まで押しいただいた。
あのざまを見ろ。
犬のように足をなめおった。
この腰抜けをみんな見てやれ。いいざまだ。
散々にあざける五人。伝九郎はうつむいたまま、じっと唇をかみしめていた。悪い評判ほど早く広がるものはない。親利奉行原田鉄兵衛の推挙で、一浪人からいきなり200貫という功禄を賜った伝九郎。どんな勇士かと妬み半分で見張っていた人たちが真っ先になって嘲笑を投げつけた。だんまり伝九というあだ名がいつか逃げ足の伝九となり、足なめ伝九となった。
今度もし戦があったら伝九郎は退却の一番乗りをやるぞ。なに敵の足を舐めて降参するさ。
どっちにしても 腰抜けの見本ができよう。
と勝手放題に罵り立てた。しかし当のわけべ伝九郎はそんな噂も聞くか聞かぬか相変わらずむっつりとして別に世間を恥じる様子もなく勤めていた。かくてさらに半年余り、天正10年6月の初めとなった。その頃、阿波、讃岐は右大将織田信長の領地であって、三好将監がこれを預かっていた。土佐の元親も勢いはあったが、英傑信長の威勢にはまだ遠く及ばず、いつも三好に押され気味だった。これが元親はじめ長宗我部一党にとっては骨身に染みて悔しいことだったのだ。さて、6月11日の夜のこと、馬を飛ばして浦戸の城へ駆けつけた使者によって、右大将信長が京都本能寺で明智光秀のために滅ぼされたことが元親に伝えられた。
よし、今こそ100年の大望を達すべき時だ。土佐に合わせて、阿波、讃岐、伊予、四国全部を我が手に収める日が来たぞ。
と奮い立った長宗我部の軍勢は、たちまち阿波の国になだれ行って、片っ端から出城を攻め落とし、とうとう一気に三好将監の本城へと攻めかかった。信長という後ろ盾を失って、一時は気を落とした三好勢も、敵を本城に迎えて、いよいよ決死の戦いとなるとさすがに強い。今まで勝ちに乗じた長宗我部軍も、四国三郎と呼ばれた吉野川の川ほとりに食い止められ、すさまじい乱戦となったのである。もうもうと立ち込める硝煙、ダダダダーンと轟く銃声、剣は槍と相打ち、牙と飛び交い、相組み相打ち、押し返しつ揉み合ううち、どうしたことか、長宗我部勢の一角がどっと崩れたった。これを見た元親は、不甲斐なし、三好の残兵何ほどのことやある、ひともみに蹴散らせと、大槍を取って叱咤した。しかしひとたび崩れたった勢いはどうしようもない。日頃の遊具の聞こえ高い旗本勢までが、幾時なくも退却を始めたではないか。元親は馬上ではがみした。その時であった。突如として長宗我部軍の右翼に、うわーっと歓声が上がる。見ると、賽の角の一本前立て打った兜に、黒い刀脅しの鎧をつけた武者が、馬上に三尺二寸の大太刀を振りかざしつつ、やあ、土佐武士の死すべきはここぞ、名を惜しむ者は続け、死ねや死ねや、大音声に呼ばわりつつ、猛然と三好勢の真っただ中へ切り込んだ。それに続く者30〜40騎、どっとばかり表も振らず殺到する。見るより元親は、おお、やったなと馬上に飛び上がり、返せ者ども、遅れて卑怯者の汚名を残すな。元親自ら冥土の先駆けしようぞ。続け。わめきわめき、馬を煽って突っ込んだ。大将自ら決死の突撃。なんぞ一軍奮起せざらんや。崩れ立った軍標も思わず踏み止まると、今度は必死の勢いで歓声すさまじく、猛烈な逆襲を始めた。勝ちに乗った三好勢は、突然の逆襲に見事不意を食らって、陣形を立て直す暇もなく逆に崩れ立った。元親は馬上に槍を振るって、右に左に敵兵を突き伏せながら、シャニムに突進する。ふと見れば、彼方乱軍の中に、あの鬼と呼ばれた赤松孔明が自慢の貸し棒を水車のごとく振り回しつつ、悪鬼のごとく奮戦している。孔明めがやりよるやりよる。思わずにっこりとして目を返せば、 右手にはかのサイの角の兜を着た武者が縦横無尽に馬を乗り回している。
見よ、
彼の馬の行くところ、蹄を持って雑兵を蹴散らし、彼の太刀のひらめくところ、血煙虹のごとく立ち上って敵兵の屍を積む。壮絶、まさに鬼神の雄である。
小気味よくやりおるわ。
元近は低くうめくと馬腹を蹴って若武者の方へ駆けつけた。
おお、そちは伝九郎。
それはまさにわけべ伝九郎、あの逃げ足の伝九であった。元近は簡単の声を上げ、
やりおったな伝九
と呼びかける。伝九郎は振り返ってにっこり笑うと、走り寄る敵兵を一刀に切り伏せて、さっと馬首を巡らす。
殿、戦いは勝ちでござりますぞ。
大音に叫んで、そのまままた敵軍の中へ突っ込んでいった。元近はそれを見送りながら、会心の微笑とともにつぶやいたのである。
果たして伝九郎、ただものならずとは思ったが、書くまでの人物とは知らなかった。今日の一戦、彼伝九郎のために勝利を得たも同様じゃ。おお、やりおるやりおる。
元近の目にはいつか涙さえ浮かんでいた。戦いは勝った。敵将三好将監は敗戦と見るより早く船に乗って海上へ逃げたので、その首を上げることはできなかったが、もはや阿波一国三好党の一兵をもとどめぬ大勝利である。そしてこの一戦が元近の武運を動かぬものにした。阿波を手に収めた長宗我部は続いて讃岐の三好隼人を破り、さらに伊予に入って河野党を打ち、ついに四国全党を従えたのである。かくて元近は天正11年5月、かっかくたる武君に勇む将士を従え、堂々と土佐の浦戸城へと凱旋したのであった。土佐一国が勝ち戦の祝いで沸き立っているとき、浦戸城中では大広間に元近が出て、手柄のあった勇士にそれぞれ褒美が授けられることになった。上座には元近、右左にはずらりと主だった家臣が居並んで、功名帳を書き上げられた順に、何城の一番乗りは誰々、彼城の一番槍は誰々、兜首何級は誰誰と、手柄によってあるいは食禄を増されるもの、あるいは賞与の品をもらうものなどがある。それが一渡り済むと、元近は一膝乗り出して、
わけべ伝九郎、これへ進め
と声をかけた。伝九郎はつつましく膝を進める。元近は一座に響く声で言った。
この度の戦いに、吉野川の一戦こそは我が軍の大事であった。あの時、もしそちの働きがなかったなれば、ひとたび崩れ立った味方の、あるいは敗北に陥ったかもしれぬ。まことに九死一生の場合、よくぞ気を外さず逆襲の先鋒を切った。この度の功名随一である。よって500貫の加増を申し付けるぞ。
伝九郎は無言のまま平伏した。
なおまた他に望むことがあれば申せ。元近にかなうことなれば、聞き届けて使わす。どうじゃ。
は、恐れ入り奉る。 伝九郎は静かに表を上げた。武に過ぎたるお言葉、お礼の申し上げようもござりませぬ。仰せに甘え、三箇条お願いがござります。
おお、欲張ったな、なんじゃ。
第一に、ご家蔵の儀、事態つかまつりまする。
何？事態というか？
なんとなれば、何の手柄なくして知行200貫をいただきました私。もしこの度の戦いにいささか御馬前の働きありとするも、それは初めて200貫のお役に立ちましたので、その上にご家蔵をいただく理由がござりませぬ。この儀は固くご辞退申しまする。きっぱり言い切ると、伝九郎は一膝進めて、さて、第二のお願いは、と続けた。ご家臣のうち、田中孫作、中島民部、大浜段兵衛、渡辺中右衛門、河合良平、と、以上の五名の方々へ、ただいまこの御前において、私と真剣勝負をお許しくださるよう、立ってお願いつかまつりまする。元親はさてこそ来たなと思ったが、心よくうなずいて、
よし、第二は許す。して、第三は。
勝負の隅し上にて権上つかまつりまする。いざ、五名の方々、お出会いなされい。声を励まして、伝九郎は立った。いや、五人の驚いたこと。あの時はてっきり臆病者と思ったればこそ、満座の中で恥ずかしめたのであるが、戦場の働きを見ると臆病どころか、今度の戦い随一の功名を挙げた勇士であった。
いえ、その、手前どもは決して。実にその、それは迷惑、どうぞお許し。
と青くなって尻込みをするのを、周りの者が寄ってたかって、まるで追い立てるように大庭へ押し出した。伝九郎は素早く身支度すると、愛犬の鞘を払って進み寄る。
さあ参られい。意趣はそちらに覚えがござろう。
伝九郎は一人、貴殿方は五名。遠慮なく、一時におかかりなさい。いざ！
それが、その、あれで、
ぬかぬか！大喝一声、ガンと耳へ叩き込まれて、五名は我知らず抜刀した。途端に破れかぶれの暴遊、夢中で抜いた刀を振りかぶって、
もうこれまでだ、やっつけろ！
と一気に切ってかかる。刹那！偉いぞ！と一足開く伝九郎。その息で来い！今こそたっぷり返礼してやる。行くぞ！叫ぶとともにキラリ、ひらめく剣。伝九郎の体がツバメのごとく跳躍したと思うと、二度、三度、五度。光のように剣光が空を切る。
だあ！ああ！ぐわ
あ！あっという間にバタバタと五名とも顔を血まみれにして倒れた。見よ、五人が五人とも寸分たがわず、額の真正面へ一文字の傷を切り込まれているではないか。
これで終わった。首まで申し受けるとは言わぬゆえ、ご安心あれ。
伝九郎はにやりと笑って、大剣にぬぐいをかけながら呼吸も変えずに言った。いずれも向こう傷。戦場なれば百貫の値打ちがござろう。足をなめるとは違って、武士の向こう傷は自慢になりまするぞ。大手を振ってお歩きなされい。五人はうんとも言えなかった。 並み居る人々は今更のごとく伝九郎の手並みに舌を巻いた。やがて伝九郎は衣服を正して再び御前へ出る。元親は近く招きながら、
いや、あっぱれ手の内、実に見事な早業であったぞ。
舌が伝九郎、そちはそれほどの腕を持ちながら、なんとしてあの時は孫作の足をなめてまで、果たし合いを逃げたのか。
お尋ね恐れ入りまする。伝九郎は両手をついて、お言葉により申し上げます。およそ臣下たる者の命は、主君に捧げ奉りし者にて、御馬前に討ち死にするこそ本分。みだりに私の争いをいたすは府中これに過ぎずと存じます。ましてや私は、一介の浪人より200貫の俸禄をもってお召し抱えを受け、一度の戦場にも働かぬ身の上でござります。いかなる恥辱を受けましょうとて、どう剣を抜くすべがござりましょうや。それゆえに、孫作殿の足をいただいてまで済ませました。
しかし今日は、殿にも大望を遂げさせられ、四国全土平定のこともなりましたれば、もはや伝九郎の一命なくともよしと、改めて先の恥辱を注いだ次第でござります。
そうであったか。
元親は膝を打って、ふと彼方を見やり、
どうだ、神戸。今、伝九郎の申したことを聞いたか。
はは。
赤松神兵衛は両手をついて、
仰せまでもなく、手前は徳より、分け部宇治の胸中を推察しておりました。
ずるいぞ、神兵衛。今になってその言葉は。
おいよ。
と神兵衛は急いで遮った。
あの試合に勝った折は、まだそうとも気づきませんでしたが、吉野川の一戦に真の腕前を見たとき、ああ、これは誤った。あの時の試合は、古参の神兵衛に花を持たせたのだと心づき、初めて夢の覚めたごとく存じました。それ以来、神戸はいつも心に泣いていたのでござります。分け部宇治、今改めてお詫びを申す。格の通り。
涙を流して神戸は頭を下げた。伝九郎は慌てて押しとどめ、
いや、そう仰せられてはかえって恥じ入ります。
赤松氏こそ、長宗我部家の宝、手前などの及ぶところではありません。どうぞお手を。
あっぱれあっぱれ、美しき武士どうぞ。
元親は思わず感動していった。
豪遊同士が譲り合う定義。これこそ我が家中の宝であるぞ。皆の者も聞いたであろう。伝九郎の心得は武士にとって金鉄の掟じゃ。肝に銘じて忘れるなよ。
さて、伝九郎、第三の望みを聞こう。
恐れ入りまする。伝九郎は両手をついて、第三のお願いは、ただいまの五名の方々、何とぞこれまで通り、ご家臣の列にお加え置きくださるよう、ぜひお願い申し上げまする。
何？五名の者を
許せとか。
ただいまの勝負にて、恨みはきれいさっぱり。五名の方々も土佐武士なれば、これしきのことを含んで大切の主家を退かれるような未練なことはなさらず。もしお許しなきときは、恐れながら、伝九郎こそおいとまを頂戴つかまつる。
よくぞ申した。それでこそ伝九郎じゃ。
元親は声を潤ませて振り向き、
五名の者、今の言葉聞いたか。
松座に控えていた田中孫作はじめ五名は、返す言葉もなく、むせび泣きながらそこへ平伏するばかりだった。元親は何度もうなずきうなずいていった。
よいよい、それでよい。五名とも食禄相違なく許すぞ。さても伝九郎は心憎いやつじゃの。
そういう元親の目にも今は抑えかねた喜びの涙が光っていた。そして伝九郎の顔には今こそ日本晴れの微笑が浮かぶのであった。